78.9 NOS FM。
みちおと
ゆうこの
みちおの部屋。
曲がりくれた道の先に、
道の先に
待っているいくつもの小さな光。まだ遠くて見えなくて も一歩ずつ、ただそれだけを信じてゆこう。
始まりました、みちおの部屋。この番組はみちおこと青木みちおとアシスタントのゆうでお届けします。午後1時30分までの30分間、皆様お楽しみください。
みちおの部屋、人生をより豊かに生きるためのヒントが見つけられる新しい番組となります。みちおさん、こちらはどういった番組なんでしょうか？
今の社会を生きていくって、まあ、いろいろとストレスはかかるし大変なことだと思うんですよね。まあ、でも私が生きてきて分かった、あの消去法の人生というか、まあ、これをまあ今回は皆様にお伝えすることができたらなっていうふうに思ってます。
人生って本当にどう生きるか全て自分の選択にかかっているので、私もこの番組を通してぜひヒントをたくさん得たいと思っています。ぜひ多くのリスナーさんにも参加してほしいですね。フリーメッセージやみちおさんへの相談もお待ちしています。メール info@789.co.jp、 LINE 公式アカウントからもメッセージを送ることができます。 NOASFM と検索ください。みちおの部屋、この時間はアジア太平洋グループのアジア太平洋マネジメント、アジア太平洋トレーディング、アジア太平洋エデュケーションの提供でお送りします。
みちおの部屋。はい、ということでね、いよいよ、今回初回オンエアの日がやってきましたね。企画と構想から早1年ぐらいですか、念願の初回オンエアとなりました。
いやいや、1年もかかってないでしょ。そもそもね、みちおさん、ラジオ番組を持とうと思ったきっかけって何かあったんですか？
ありますよ、それはね、もうノース FM さんの、
いや、もうこれ、これもう かぶせたいな
すっごい営業で、
いやはいはいはいはい、は
い、いやもうね、見積もりのスピードとかにもまさに光のごとき速さだったんですよ。
いやいや、もう分かりましたから
分かりました、
はい、もう全部言わなくて大丈夫ですよ、はい、皆さん何かしら分かっている方もいらっしゃるかと思いますけれども、まあまあ、それにしてもみちおさん、
はい、
今はこの大分県にお住まいではなくて福岡県にお住まいということですけれども、 APU 立命館アジア太平洋大学をご卒業なんですね。
そうです、そうです、はい、
うん、で今私手元にプロフィールいただいてますけれども、中学校時代はアメリカのロサンゼルス、
ちょっとイントネーション違いますけどね。
違います
いいですよ、
すみません、はい、そして高校時代はカナダのバンクーバーに留学、そして APU をご卒業後はなんと大分銀行へご就職。つまり大分県にご縁があるっていうことですね。
そうなんですよ、私、まあ、実家は今でも別府市にありますしね、ご縁は深いんですよ。まあ、特に大学生時代、このノースエリアですか、
はい、
宇佐市でもバイトをしてましたし、大分県北エリアっていうのはね、そもそもまあご縁がある地域かなと思ってます。
わー、皆さんちょっと興味あるかと思いますけれども、大分銀行といえば地場で有名な就職先ですよね。大分銀行にご就職されながらもプロフィールを拝見すると若くして退職された、その理由は？
それ第1回目の開始5分で聞いちゃいますね。
いや、もう聞きたいんです
まだね、先はまだ何年も続きますからね、先長いですから、リスナーさんからねご質問なんかあったら、まあ、この点いつかゆっくりお話をねしていきましょう。
はい、承知いたしました。ちょっと焦っちゃいましたね。
そうですね、
はい、申し訳ないです、はい、ではもう少し全体的なご経歴、ちょっとプロフィールをもとにご紹介させていただきますね。みちおこと青木みちおさん、 27歳で大分銀行を退職して起業して独立で、現在は42歳でアジア太平洋マネジメントの代表、株式会社アジア太平洋トレーディングの代表取締役、そしてもうすぐ株式会社アジア太平洋エデュケーションを設立されるんだとか、その他にも株式会社日本ケミカルの監査役、株式会社メタルプロの役員、株式会社 NCS の役員、中小企業大学校では九州校、広島校、四国キャンパスの講師、そして北は北海道から南は沖縄まで全国の金融機関の銀行員向けの研修講師でもいらっしゃるんですね。
そうなんですよね。なかなか福岡の家にいる暇もなくて、まあ、楽しみながらですけど全国を、ね、出張で飛び回ってます。
でもそんな道夫さん、この経歴だけ聞くとやっぱり私のこの肌から見ても忙しすぎてすごくストレスがたまるんじゃないかなというような生活に見えるんですが、道夫さんのこの新しい新番組のコンセプト、ストレスなく生きるコツ、ここが一番ね人生を豊かにするポイントなんじゃないかなと思いますけれども。
そうなんですね、僕って仕事も含めて本当に今ストレスがないし、毎日が楽しくて仕方なくて目をキラキラさせながら生きてるんですよね。まあ、本当に自由っていいなって思ってます。まあ、これだけ仕事をしてると旗から見るとその自由な時間がないとかね、まあ、忙しすぎてストレスがたまるっていうふうに思えるかもしれませんけど、まあ、僕ってもともとすごく自由な人間なんですよ。もちろん仕事自体はちゃんとしてますけど、まあ、そういったところも鑑みてストレスがない生活をトータルでね、送っています。
そんな道夫さんに今回は道夫さんのストレスなく生きる秘訣について詳しく聞いてみましょう。
経営に確かな視点を、未来に静かな情熱を、今を知り未来へつなぐ、アジア太平洋マネジメント。
道夫の部屋。4月よりスタートいたしました道夫の部屋、人生をより豊かに生きるヒントが見つけられる新番組です。今回は初回第1回目の放送ということで、さまざまな体験をされている道夫さんのストレスなく生きる秘訣、詳しく掘り下げてまいります。道夫さん、ざっくりとストレスなく生きる秘訣何ですか？
一言でそれを言うと難しいかもしれませんけど、まあ、この番組何年もねこれから続けていくとして、今回第1回目に選んだテーマがストレスを最小化するための消去法での人生の歩み方っていう、このこういうテーマなんですよ。
はい。
まあ、まずね多くの今人たちがやっぱストレスありませんって、自由で楽しく生きてますっていう人は非常に少ないんじゃないかなと思って、このストレスがそもそも何なのか、どこで発生するのか、そういうのを考えてみたときに、人それぞれストレスの感じ方、ストレスとは何かって違うとは思うんですけどね。まあ、仕事がストレスだっていう人も非常に多いと思いますよ。
はい。
だけどその仕事自体がストレスなのか、それとも業務内容がストレスに感じてるのか、朝から晩まで拘束されている時間的拘束にストレスを感じているのか、それとも職場の人間関係にストレスを感じているのか、まあ、一言で仕事がストレスだストレスだって言っても細かく分けてみると、その中で仕事の何がストレスかに寄ってくると思うんですよね。で、まあ、私も今まで生きてきて思うのが、多くの場合私個人的にそのストレスって感じているのが人間関係なんですよね。
うん。
でなんでストレスを感じるって思う人間関係の根幹、これを多くの人が わざわざ増やそうとしているのか。多くの場合、友達は少ないよりも多い方が良いと、まあ、一般的には考えられているかもしれません。まあ、友達を減らそうと思う人よりも友達を増やそうとする人の方が一般的には多いんじゃないかなと思うんですよね。
はい、
でもね、人間関係って増えれば増えるほどにストレスも増えていくっていうことが一般的だとは個人的には思ってます。そうじゃない人はもちろん友達を増やせばいいと思うんですよ。私の場合はね、ストレスを感じる根源をあえて増やそうとする理由って何なのかと。で、ここで私が言っている消去法っていうのは減らしたらじゃっていう考え方なんですよね。
はい、
私の場合友達なんて5人ぐらいしかいないんですよ、個人的には。で、特に私の場合、携帯電話が鳴ることをストレスとも感じてまして、本当に電話って日中仕事してたら取ることができないし、ね、仕事の合間を見つけてかけ直したらまた向こうが出ないとかね、まあ、何回続けるのこのやり取りみたいな。で、こういうこともやっぱり、友人、友達、利害関係者が減ってくると必然的に少なくなってくる、その回数もね。本当に携帯電話っていうのは相手が何をしていようが電話が鳴って、電話を取ったら勝手に喋り始めて、まあ、相手の時間を本当奪ってしまうね、犯罪行為のように、まあ、個人的には思ってるんですよね。で、まあ、友達が少ないと電話も鳴らないし、言った言わないという問題もね発生しない。だから私もそのお客様は多いですけど、まあ、全てその内容をメールでやり取りしている。そうすると必ず文字にそれが残るから、言った言わないっていうような問題がまあ発生しないわけなんですよね。
はい、確かに、
ね。まあ、だから一つの、例えとして、私の場合電話が鳴ることがストレスである、だからお客様にも電話で、連絡はしませんと、全てメールでやりましょうねっていう、まあ前提があるので、あえてその私がストレスで、感じるという要素をあらかじめ排除してるんですよね。まあ、こういうのも消去法だと思ってますし、友人をそんなに多く持たない、というのも、そこにストレスを感じているのであれば、それも消去法の考え方だと思ってるんですよね。
いやー、でも取捨選択、これ冒頭にもあったと思うんですけど、自分で考えて選択をして増やすのか削るのか、これまた私はどちらかというとやっぱ不安なので、お友達を増やしていろんな意見を聞いて、聞いた中で自分が選択したような気になるタイプです。はい、なんか、あ、本来こうやって生きていけばもうちょっと楽に生きていけるんじゃないかなと改めて感じました。
なかなか、だから、こういうね生き方をできる人ってその多くはないとは思うんですけど、やっぱりその一人が好きだとか、団体行動できない、私もそうなんですけどね、もう個人で一人で、例えば旅行に行くにしても一人で旅行に行きたいとか、そういう人もいらっしゃると思うんです。そういう方見てると本当にこうストレスのない楽しい生き方ができてるなと思うし、はたから見ていてその友達をたくさん持っていて、いつも友達と団体行動している、それがまあ繰り返しになりますけどストレスじゃない、それが楽しいと思う人はそれで僕は全然いいと思うんですよ。だけど人っていうのは人と関われば関わるほど何か楽しいことと同じぐらい問題というかね、もう起きてきますので、僕はその問題の部分が嫌いなんですよ。問題を生ずるというね、
はい、
もうそれは極力排除していきたいし、問題が起きたってこの人とだったらずっと一緒にいられるっていうごく少数のわずかな人と、まあ、死ぬまでといいますかね、永遠に一緒に過ごしていきたいなっていう選択をしてますね。
例えばですよ、一般的に通常通り企業様にお勤めしてお仕事をされて、さまざまなストレスをこう抱えてらっしゃる方がいらっしゃると思うんですね。そういった方がどうしたら日々今よりも少し楽しく生きていけるかとか、このストレスを感じた時に、もう会社辞めちゃおうかなとか、その時になんかこういい解決方法みたいなものありますか？
仕事のどこに、またさっき冒頭ね申し上げたようにストレスを感じてるかにもよるんですけど、もう仕事そのもの、仕事自体にストレスを感じていて職場にも行きたくないっていうふうに思っているんだったら、一つここでブサッと言いますけども、今すぐ辞めた方がいい。 昔は石の上にも3年とかね、きつくてもそれに耐えてみたいなあの時代もあったと思うんですけど、今もう全くそんな時代じゃない。
うん、
うん、やっぱり地方に行けば行くほどその我慢しなさいとか、あの昔の考え方がね残ってるかもしれないですけど、職場に行くのも嫌なぐらいストレスに感じているなら今すぐやめた方がいい。そして今のこの時代、売り手市場というかいくらでも求人は出ているので、早く次の仕事を探した方がいいと思います。
適切なアドバイスありがとうございます。
で、また仕事の内容とかね、業務量とか、職場の人間関係とかいろいろそういうののそのストレスがあるとは思うんですけど、うん、じゃあ転職して次の職場でも同じようなストレスを抱えてしまった、
はい、
うん、そこで私にもしそのアドバイスできるんであればもうすぐ辞めたらいい。
そこも、はい、
でまた職を探すわけなんですが、次でも同じような職場に当たってしまったと、まあ、仮にそうした場合、
はい、
いい加減自分の目を疑った方がいい。
自分をもうちょっと見つめなさいと、そういう時は。
そうですね、何か問題が起きた時にこう人のせいにしてしまう人っていうのは、私じゃない、僕が悪かったんじゃない、あの人が悪いんだみたいなね、いう人、まあ、確かに今までたくさん見てきたんですけど、一つストレスを軽減するのにね、自分が悪かったんだ、例えば転職した先でもそういうストレスを抱えてしまった、自分の判断ミスだ、自分の選択ミスだ、何か問題が起きても私があの時にこういう判断をしていたらこれは回避できたんじゃないだろうかとか、こういうふうに思うことができたら、他人のせいにしなくてよい分だけストレスって減りますよ。
全部自分、
はい、
はい、道夫さん自体ね、組織の中の一員としてお勤めされていらっしゃったと思うんですね。その期間は今のような考え方でこううまくこうコミュニケーションを取れたりとかいうのはあるんですか、どうなんですか。
企業に勤めていてサラリーマンとして何か問題が起こった場合、一般論として、
はい、
私が悪かったですじゃなくて私のせいではありませんって言わないと生きていけないケースっていうのは多いんですよね。これは私やっぱり非常にその選択自体がストレスになっていたし、素直にその自分のせいですと認めちゃいけない場合もやっぱりあるんですよね。これはどこの会社にも限らずですけど一般論としてね、
はい、
それが今独立をして一人で、経営をしている中で、私が発するイエスとノーの判断そのものが常に経営判断になるので、その結果間違ってた結果がね、
はい、
うん、としたってこれ誰を責めるのかって誰も責める相手がいない。結果あの時私が下したイエスかノーかの判断が間違ってたんだ、
はい、
っていう話になるのでものすごくストレスがないですね。
あ、今ストレスになりますって言われるのかなと思ったらない。
あ、仕方ない、俺が間違った、これだけ。これを仮に他人がイエスかノーかの判断を下してその助言アドバイスに従った結果間違った、あいつのせいだになるでしょう。
なります。
永遠とストレスがかかるんですよ、だってその人を多分憎むかもしれないし、あなたの心の中はその人がもう今嫌いで仕方ないのにその人の顔と名前しか思い浮かんでないんですよ。ずっとそれが家に帰ったってその人の顔と名前が出てくる、心の中にね。これはストレスで仕方ないと思うんですよね。
そうか、
あー俺がミスった、間違えた、次回からこうしよう、これで終わる話なんだ。だから私もその、まあ、今誰かの助言を聞くっていう機会はなかなかないですけど、あったとしたって、その結果間違った、ね、としたって今の私ならどう思うかっていうと、イエスかノーかの助言をもらった中でその助言をその通りだと思って判断してしまった、決断してしまった俺のせいだって思うようにしてますね。誰のせいでもない、自分のせい。だから特に、まあ、若年層の方とかもしこのお話を聞いていたら、どうしてもやっぱり身近なご両親なんか の助言をね、聞くかもしれない学生の方も新社会人なんかの方もいらっしゃるかもしれませんが、いいですか、あなたの人生に誰も責任取ってくれないので 誰が何と言おうが自分がこっちの方が正しいって思った道を選んだ方がいいと思ってます。その結果間違ってたんなら自分のせいにすればいい。
全部自己判断。
全て自己判断。だからはっきり言って人の言うことってあんま聞かない方がいいですね。
そう、まあ今そう言っては言われてみるとやっぱり不安な時って人に相談したくなるんですよ。でその時点ですでにもう自分の自己責任から他人に預けてるわけですよね、
はい、相談をねそのすることすらストレスになるのかって言ったらそうではないと思いますよ。少しは心も和らぐかもしれないんですけど、相談をした結果相手は何か助言というか答えをね精一杯考えて見つけ出そうとする、そこまではありがたいんですけど、それを鵜呑みにするなというか、それを判断するのもあなたでしょって思うんですよ。
やっぱりどうしても自分の人生は自分で決める、
はい、
分かってはいてもなかなか実行するのについついやっぱりこう周りの環境だったりとか周りのアドバイスをメインに考えてしまうことはあるかもしれませんが、基本的にはやっぱりストレスを限りなく減らそうと思うと自分で決定をする、意思判断をきちんと自分の方に目を向けていくっていうのは大事なことですね。
そう思います。だから私はね、あの巷ではあの人の言うことを聞かないって言って有名なんですけどねただね、振り返ってみた時に人の言うことを聞いて良かったなと思う経験はあまりないですよ。
あ、そうですか。
例えば銀行を辞める、
はい、
独立するってなった時にこれ賛成した人私の周りにいなかったですもんね。
私も反対すると思います、
うん、
はい、銀行辞めるんだ、辞めようと思う、いよいよ人がいいよとか、
同僚上司それから両親も含めて辞めとけ辞めとけってね、皆さんこう言うんですけど、あの時に金融機関を辞めずに未だにじゃあ銀行で働いていました、今の私のこの生活はなかったわけなんですよね、
はい、
誰が責任取ってくれるのか、誰も取る気すらない。じゃあ銀行を辞めてあのいわゆる経営コンサルタントっていうようなね立場で働き始めたんですが、当時まだ銀行にいた人間たちが、コンサルタントをするんならこういうビジネスモデルをした方がいい、こういう料金体系にした方がいい、こういう仕事の仕方をした方がいいっていうようなことを聞いてもないのに酒のつまみがてらにずっと喋ってる。喧嘩になったんですけどね聞いてもないし、その彼らは明日酒が抜けたらそう話したことすら覚えてない、
はい、
でもまあ心の弱い人ってそれをずっと考えちゃうんですけど、そんな誰も責任を取ろうとすらしない話をに耳を傾ける必要すらないと思うんですよね。
いやもう本当にジュジュミッチさんのおっしゃることは聞くとそうだなと思うんですよ。思うんだけれども、じゃあ自分の中でそれができるのかできないかといえば、やっぱり今後これ道代さんのアドバイスとか、まあ、アドバイスを聞く聞かないも自身の判断。
おっしゃる通りなんですだから私そのもしリスナーさんからねご連絡いただけるんだら、はい、全然しっくりこなかったっていう、私は友達1000人いるけどものすごく幸せだみたいな、こういう意見もすごく聞きたいというか、聞いたところで平素にしかならないわけですけど、私は違いますからね、あの多様な価値観っていうか、あの私はこれで幸せだから、自分はこれでストレスがないからっていう、こういう方法を、見つけてほしいというかね、その一つのヒントになればいいかなっていう感じでお話ししてますね。
ありがとうございます、まあね、今回は初回第1回目ということなんで、道代さんの考えの一番最初の一番トップの部分の思いを伺いましたけれども、まあ、今後ね回数を重ねるにつれて道代さんのプライベートだったりだとか人生の楽しみ方だったりとかを掘り下げていきたいなと思っています。
みちおの部屋。
それではそろそろお別れの時間がやってまいりました。今日は初回第1回目の放送ということで、今月のテーマ、自由に生きるストレスを最小化するための消去法での人生の歩み方ということですけれども、道夫さんの独特な考え方伺いましたけれども、まだね、皆さんにもうちょっとこういったことは伝えたいなっていうことってありますか？
そうですね、今ではね、プライベート、それから経営活動、講義や研修の講師として、年間で出会う人たちっても1000人を超えているんですよね。で、私気持ちとしてはこの中で 0.5 人くらいの人とずっとつながっていきたいって思ってるんです。で、これどういうことかっていうと、確率論としては2年に1人でいいからずっと、プライベートでも仕事でもつながって、いけるなっていうような方と出会えればいいかなっていうふうに思ってるんですよね。みんなから好かれようなんか一切思ってないので、逆に私を選ぶ人たちも消去法で消去法でこいつ違うなと思ってもらって構わない、それで2年に1人ぐらい、お互いいいなって思う人と出会えればね、私はそれで自分の人生幸せかなと思って、生きてますけどね。
なんか最後に深い話が聞けました。本当に2年に1人で、そこできちんとこうお互い思い合える、人とつながるっていうのはとても素敵なことですね。
そうですね、ぜひ皆さん自己中心的に自己中に生きていただければなっていうふうに思います。
はい、ありがとうございます。初回第1回目の放送ということで、道夫さんのプロフィールから始まりましたけれども、今月のテーマは自由に生きるストレスを最小化するための消去法での人生の歩み方、この中で、最後のトピックとして、2年に1人自分が大事と思える人に見つけられたらいいな、で相手も自分もお互い自分の自己責任ということで人生を選択していきましょうということですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。そしてこの番組は毎週最終水曜日午後1時からの放送となっています。来月8月は27日午後1時より放送します。
来月の道夫の部屋、テーマは自由に生きる、見た目が変わると人生が変わる、50キロのダイエットに成功した道夫のダイエット、こういうテーマでね、お話をしたいと思います。
本音で語る道夫の部屋、人生を幸せに生きるヒントを見つけられるかもしれません。この時間はアジア太平洋グループのアジア太平洋マネジメント、アジア太平洋トレーニング、アジア太平洋エデュケーションの提供でお送りしました。お相手は道夫と優でした。
最後は道夫が選ぶ今月の一曲です。私がこの曲が弾けるようになりたくてピアノのレッスンに通い始めた一曲なんですね、皆さん聞いてください。フミカの大切な光。
また来月8月の27日午後1時お耳にかかりましょう。